時刻は1時30分を回りました。この時間はゲストをお迎えしました。9月4日がクジラの日ということでね、これはあの日本あのクジラ類の研究所、クジラと日本人の共生を考える日としてクジラの日に制定されているということなんですが、このねクジラの日にちなみまして、今日は瀬戸内海に住むとても小さなクジラスナメリの研究をされている福山大学生命工学部海洋生物科学科の、講師山本千里さんをお迎えしています。山本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山本先生ってあのすごくあの今スタジオに来られた時にお若くて、あ、大学生かと思うぐらいびっくりしました。
ありがとうございます。そんなことはないんですけど、
いやいや、もう学生さんと混じってたら学生さんみたいですね。はい、じゃあのスナベリのね研究をされているということで、ちょっとねあのいろいろとお話を聞いてみたいなと思っているんですが、まずあの山本先生についてご出身どちらなんですか？
香川県です。
あ、香川県、
はい、
はい、まあ仲間ですね。
そうですね、仲間です。
ですね、中四国のね。で、あのクジラスナメリの研究をされているということなんですが、何かきっかけとかがあったんですか？
それが覚えてないんですけれども、はい、まあ、親が言うには小さい時からイルカがすごい好きで、でなんかイルカのことをやるんだと言っていたそうです。でなんかそのことはあんまり覚えてないんですけど、気づいたらイルカの研究者になってました。
あ、そうなんですね。はい、あのイルカとスナメリとね、あのちょっと似てますか？
そうですね、あのイルカっていう大きいグループの中にスナメリがいます。
あ、そういうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。
へー、それはちょっと知らなかったです。でこのスナメリっていうねクジラの特徴を教えてもらえますか？
はい、ですね、一番の特徴は背びれがないことですね。うん、はい、水族館とかでよく見る反動イルカとかショーをするイルカだと背中にこう背びれがついていると思うんですけど、スナメリはそれがなくて、こうつるっとした体をしているっていうのが特徴です。
あ、そこで見分けがつく感じですね。
そうですね、
イルカだとその背びれにこう、うん、捕まって乗ったりとかするのを見たことありますもんね。
そうですね、うん、まあ、ただちょっとあの野生のイルカでそれをやるとかまりあの危ないこともあるので。
そうですか、はい、水族館のみでっていうことですね。
そうですね、あれはもう訓練されていて危なくないよっていう、あのパフォーマンスの一部でやっていますね。
あ、
は
い、なるほどね。どんなものを食べているのか、またちっちゃいということなんですけど、どのぐらいのサイズなのか。
スナメリのサイズはだいたい 1.5 から 1.6 メートルぐらいですね。で大きくなるとまあ2メーターぐらい、うん、なので私たちよりちょっと大きいかな、同じぐらいかなぐらいのサイズです。
おー、で
食べてるのは、はい、まあ、結構いろんなもの食べてるみたいなんですけど、はい、まあ、魚の仲間とかイカタコの仲間とか甲殻類なんかも、まあ、いろいろこういろんなものを食べています。
うーん、私たちもこのスナメリに会うことができるんですか？
あのこの辺りにですね、実はスナメリいます。
いるんです
か？はい、福山やあの、うん、尾道の因島とかそういった島のところのそばで、はい、あの見ることがあります。
あ、なんかイルカかなと思ったらそれは実はスナメリだったってこともあるんですか？
そうですね、なんかこう背びれがないイルカっぽいものが見えたなって言ったら、うん、多分それはスナメリだと思います。
あ、ちょっと間違ってる時もあるかもしれませんね。
そうですね、
うん、へー、ね、あのまあ、同じ哺乳類のイルカとあのクジラの違い何かあるんですか？
はい、実はですねクジラっていう大きいグループの中にクジラもイルカも含まれます。うん、ちょっと難しい言葉使うと、うん、クジラグーデーモクっていうグループの中にクジラもイルカもいるんですね。ただ、はい、で大人になった時の体長が、うん、まあ、4メートル以上になるような大きい種類のことをクジラ、うん、小さいものをイルカと便宜的に呼んでいます。
スナメリもじゃあ
イルカ
の中 の中の
、はい、イルカの中のスナメリっていう種類ですね。
あ、まあ、クジラっていうのが元にあってのイルカのスナメリ、はい、あ、そういうことなんだ。
そう、
知らなかったですねそれはね。
まあ、あの一番大きい違いっていうのが、うん、 口の中に歯があるか、はい、ヒゲ板があるか、クジラってなんか口の中見たらこうヒゲみたいなのが生えてると思うんですけれども、
はいはいはい、
そういうヒゲクジラっていうグループと歯が生えている、
うん、
ハクジラっていうグループがありまして、そのハクジラの中にスナメリがいます。ちょっとややこしいですね、口の中をぜひ皆さん見てみてください。
なんかあの海洋生物がお好きなね、まあ、お子さんとか、まあ、今もちろん大学生の方、福山大学の、まあ、そういうのが大好きで大学にね行ったと思うんですけど、はい、もうね勉強がワクワクでしょうね。
そうですね、そうだといいんですけれどもそうですねと言いたいところですが、そうだと嬉しいです。
でも好きなことをそうやって勉強するのって絶対ね、楽しいし、
はい、
頑張ろうという気持ちに、ね、には、はい、なると思います。
そうです、そうですね、うん、そうなってほしいなと思っています。
あ、福大の生徒さんね、ゲストに来てくださることありますけど、彼ら彼女らを見てるとすごく楽しそうって思うんですよね、いつもね生き生きしていて、はい、先生がそうやってね楽しいお話をされてるんですね普段からね。はい、さあ、今研究の中でスナメリってどうやって探してるんですか？
ですね、目で見て探しています。大学に船があるんですけれども、うん、はい、その船に乗って、うん、こう海を探したりとか、あと因島にもキャンパスがありまして、
はいはい、
そこから、まあ、見れることがあるんですね。なのでキャンパスから双眼鏡を使って、うん、まあ、そこいるかいないからと、スナメリいないかなって言って目で見て探すことをしています。
で実際に具体的にはどんな研究をされてるんですか？
どこに住んでいるのかっていうのをまず明らかにしたいなと思ってます。なんか瀬戸内海にいるっていうのは分かってるんですけど、まあ、例えばじゃあどこにいますかって言って、この尾道駅の前にも見れますかとかですね、
はいはい、
そういうのはよく分からないんですね。なのでこの福山尾道のどの場所で住んでて、どこで餌食べて、どこで子育てしているのかみたいなのを調べています、
うん、そうなんですね。なんかこうイルカとかクジラとか、はい、岸にこう打ち上げられたりとかね、しましたって、海に帰れないっていうニュースとか聞いたりしますけど、はい、スナメリにもそういったことあったりするんですか？
はい、ありますね。
あ、そうなんですね、
はい。
それなんか防ぐことはできないんですか？
まずですね、なぜ打ち上がっているのかっていう原因がですね、うん、まだよくわからないんですね、いくつか病気とかいろんな理由が考えられているんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっとわからないので、うん、なかなか難しいなといったところです。
あ、なるほど。なんかちょっとスナメリについてちょっとだけ分かって、私も嬉しい気持ちに今なってますけど、最後にね、スナメリが暮らしやすい海にするためにできることっていうのをね、先生から教えてもらえますか？
スナメリが暮らしやすい海っていうのは、まあ、人も暮らしやすい海かなと思います。豊かで魚がたくさん取れて、海が綺麗で泳ぎやすくってみたいな海だなと思いますね。でそれを守るためにどうしたらいいかなんですけど、
うんうんうん、
まあ、身近なところで言うと、うん、まあ、ゴミを出さないっていうのが一番かなと。海に捨てないのはもちろんなんですけど、
うんうん、
陸のものが海に流れ着いたりもするので、
はい、
ゴミは出さない、持って帰るっていうのが大事かなと思っています。
スナメリにとっても人間にとっても一緒なんですね。
そうですね。
なんかもうね、ちょっと今日は触りだけでしたけど、ちょっと海の生物のお話も私も興味がすごく湧いてきました。
ありがとうございます。
ラジオ聞いている方にもね、へーってね、思って興味持ってくださると嬉しいなと思います。はい、今日は貴重なお話をいただきました。9月4日のクジラの日にちなみまして、瀬戸内海に住むとても小さなクジラ、スナメリの研究をされています福山大学生命工学部海洋生物科学科の講師でいらっしゃいます山本千里さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。